聖書をお読みいたします。聖書は新約聖書の20ページです。マタイによる福音書第11章の16節から19節までをお読みいたします。マタイによる福音書の第11章の16節からです。新約聖書の20ページになります。新約聖書の20ページ、マタイによる福音書第11章の16節から19節。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに言っている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ヨハネが来て食べ物にもしないでいると、あれは悪霊に取りつかれてるといい、人の子が来て飲み食いすると、見よ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし、知恵の正しさはその働きによって証明される。以上です。教会の牧師として働いておるんですけども、今、教会以外にたくさんのですね、つながりがあります。まあ、それは YMCA とか、またいろいろな他の団体とか、まあ、お坊さんたちとか、神主さんたちのですね、おられるところとかに出ていって、大きなつながりができました。で、よく言われるのですね、教会っていうのは、普通の人がですね、めちゃ入りにくいってですね、で、めちゃ入りにくいって、どういうことなんだろうなって、どんな感じですって聞くとですね、こう答えるんですね。看板の出てない高級レストランって、看板の出てない高級レストランっていうのは怖いんですよね。だっていくら取られるかわからないですもんですね。か、一元様お断りのような雰囲気があります。ということは、敷居が高いってことですかって言うと、そうって、敷居が高いしって、中はですね、多分ですね、聖人君子しかいないと思ってるでしょうね。清く正しく美しい人たちが教会に行くのだって、それ以外の人たちはですね、行っちゃいけない場所みたいに感じるという、でその言葉をですね、私たち教会の中にいる人たちはどう受け止めればいいかなというふうに思ったりもしています。で、じゃあお寺さんっていうのはどんな感じっていうと、まあお寺さんは非常に入りやすいっていう部分がありますけど、中には入れないと。でもそのヒュース周辺には行ける、なんかコンビニエンスストアみたいなもんなんですよねって、気軽に行ける、それってどういうことなんだろうなって、で調べてみたらコンビニエンスストアよりもお寺の数の方が日本には多いんですけどね、はい、まあ、自分たちの生活に昔から密着してきたっていうことなんでしょう。なので今は若い人たちがの生活の中に密着してない宗教なので、生きづらいものになったのかなと思います。そう思えば教会でも宗教施設でもコンビニエンスストアみたいにですね、気軽に行けるような施設になればいいなと思いますけども、しかしそうではないですね。やっぱりイメージというのがですね、植え付けられている。でも教会の本当のイメージっていうのはそれなんだろうかなって、不安とか苦しみとか悩みの時にスッと行けるという、そういうイメージを本当はですね、私たちの教会は持っておかなきゃいけないんじゃないかなと思ったりもします。で、今日は洗礼者ヨハネの話です。捕らえた牢獄の中でイエス様の技働きを聞いたんですね。で、そこでイエス様のもとに弟子を使わせて、来たるべき方はあなたでしょうかとですね、聞かせた、尋ねた。まあ、人々の言葉や噂に惑わされずにですね、自分で確かめに行ったらどうだってヨハネに言われて、来てイエス様に聞いたっていうところなんでしょう。まあ、洗礼者ヨハネはですね、悪霊に取り憑かれた者、イエス様はですね、大食漢で大酒飲みだと言われていた。そのですね、ヨハネやですね、イエス様の本当の姿っていうのは何かというですね、まあ、本当にイエス様が大酒飲みで大食漢でですね、罪人の仲間だ、これは人々にですね、それを反対する人たちによってつけられたイメージでしかないんですね。そうすると本当の姿っていうのはですね、やっぱりそこの場所に行って、その人と出会って、その人が何を話し何をですね考えているかを聞かなきゃいけないんですね。なかなかそれをみんなしようとしないんですよね。 人から聞いた噂であるとかですね、あの人はこう言ってる、この人は言ってて、じゃあ直接行ってですね、その人に確かめればいいじゃんっていうのにしないから、だんだんだんだんですね、人間関係が壊れていくんだろうなと思います。まあ、多分そこにはですね、神様の御言葉とかですね、和解とかですね、平安とかですね、なんかそういうものがないからですね、まあ、そう近づけていけないのかなとも思ったりもします。で、ある時ですね、コマーシャルをですね、作っている人たちのですね、集まりにですね、呼ばれてですね、教会のその宣教とコマーシャルということでですね、なんかこうリンクさせて話を聞きたいと。教会っていうのはどうやってですね、その御言葉を伝えたりしているのかっていうのを CM プランナーの人たちがですね、聞きたいっていう話があったんですね。でも、かえってですね、僕の方が教えられたんですよね。で、何を教えられたかっていうとですね、例えばですね、店頭でインスタントラーメンの売り場かお菓子の売り場に行ってみてくださいって言われて、うんってですね、パッと見て大体も買うものはみんな決めてるでしょって。そうなんですよね。行ってずっと調べ上げて買う人っていないんですよね。まあ、コアラのマーチを買おうと思って、まあ、パッと行ってパッとそれを買うというですね、大体そんなもんなんですって。で、でそれっていうのは何でしょうって分かりますって、それが自分たちの働きで、パッと輝いて見えるようにそこに置いてあるっていう、パッケージから何からって、そういう計算をしてるんですって。ですからですね、もう私たちが入った時には商品には見えない衣が着せてあって、そこを手に取るようにですね、してるって、はあって。で、その話を聞きながらですね、その見えない衣っていうのが、はあ、なんだろうなって、まあ、これがコマーシャルの役割だというふうに言われました。手に取り味わう前にすでに商品は選ばれているんだっていう、じゃあ教会もそうなんだろうなって、見えない衣っていうのを本当にですね、私たちがですね、この広島教会が見えない衣を着てるかっていうことなんだと思います。その見えない衣っていうのは何かっていうと、教会は聖なる雰囲気なんでしょうね。聖なる空間、聖なる雰囲気、そこに行ったら神様がおられ、そして御言葉をくださり、癒しが与えられですね、慰めが与えられですね、祈りがあるという、そういうのがやっぱり見えない衣、聖なる空間ということなんじゃないかなと思います。まあ、どのようなですね、見えない衣っていうのをですね、着てるか、やっぱり教会というのはそこに毎日礼拝があって、毎日祈りがあって、毎日聖書が読まれていくという、そういうことによって初めて見えない衣っていうのが着せられていくんじゃないかなというふうに思ったりもします。イエス様は知恵の正しさはその働きによって証明されるっていうふうに言われました。だ、見えない衣はですね、見える衣に変わっていくってイエス様はおっしゃった。だから今この教会の中に何が大切で、何を中心にしなきゃいけないのかっていうことを確認しなきゃいけないし、この新型コロナウイルスの後のですね、教会がですね、どうなっていくのか、その時にですね、私たちが求められているものは一体何であるか、そのことを考えながら祈りつつですね、教会の形成をもう一回、していくっていうのが、このですね、広島教会のミッションなんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。この教会には、聖なる空間という素晴らしい見えない衣をあなたは私たちに与えてくださっています。その見えない心の中で私たちが外に向かって宣教し、また新型コロナウイルスの後に来る不安や、また苦しみや痛みをどうかここで共に分かち合い、そしてイエス様の御言葉から慰められていく教会となれるように導いてください。今日も広島教会、グレー教会に創信者、求道者、牧師としての家族と共にいてください。また全国の教会やそこに集う信者、求道者、牧師としての家族も守ってください。ルーテン保育所の子どもたち先生、職員、また担任幼稚園の先生、子どもたち職員を今日もお守りください。今日も私たち必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。